こんにちは、気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今年もよろしくお願いします。2019年ね、最初の放送ということで、本当にもうね、新しい年になって、温暖化防止をね、飛躍的に進めることができるかどうかっていうね、ところでありますけども、このラジオカフェでも引き続き情報をいろいろねお伝えしていければいいかなというふうに思っております。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。ちょっとね、今年最初の放送ということなので、今年をね、ちょっと展望するというようなことをお伝えしていけたらいいかなというふうに思いますけれども、去年ね、気候ネットワークが20周年ということだったんですが、いろんなね、COP3 から20年以上経ち、NPO 法が制定されてから20年以上経ちということでね、いろんな動きが、出てきて、この20年間だったんですけれども、それからパリ協定の、ね、時代になるということで、本当にこう新しい、時代を切り開いていく毎年毎年じゃないかなというふうに思うんですけれども、今年はですね、京都で言えば5月にですね、 IPCC の第49回総会っていうのが開催されるわけなんですね。IPCC はご存知のように、気候変動の科学、ね、世界的な、国際機関ですので、世界の、科学の推移をね、持ち寄って、それを、集めてね、数年ごとに、まとまった発表、されるということなんですけども、これ、今年なんか、ちょっとね、その狭間ということで、IPCC の第6次評価報告書は2021から22年ぐらいにね、発表される予定なんで、まだ、そこには至らないんですけども、その準備が着々となされているところで、京都でね、そういう、大きな国際会議があり、それも気候変動問題にとってはね、非常に重要な、科学の知見をまとめるところですので、注目が集まるので、私たちもね、しっかりとそれを見つめながら、何かイベントも、開いていくことができたらなというふうに思っているところですね。で、国際交渉の関係では毎年、春に準備会合が開かれるということなんで、これが今年は6月ですね、それから6月の後半ですね、それから、また特別な準備会合が開かれるのかどうかということもあるんですが、年末には COP の25が開催をされるということです。で、もともとブラジルがね、開催国として名乗りを上げていたんですが、それが、変更されて、チリがね、チリで開催されるということになっておりまして、いよいよ2019年末ということで、2020年からのね、パリ協定が、スタートする、それに向けたね、直前の会議ということになっています。ということで、国際交渉の方もね、引き続き私たちは会議に参加をし、その内容をお伝えしていくっていうことになるというふうに思いますが、今年もね、どれ一つとっても、重要でないことはなくてもね、重要な会議、世界の人たちが集まって、地球のね、温暖化、気候変動どうしようかということなんで、非常に重要な会議がまた開催をされるということなんですね。で、国際的な流れとしましては G20 サミットが大阪で6月、これも6月にね、開催をされるということですが、去年の G20 サミットね、アルゼンチンで開催されたのがもう秋だったので、そんなにこう、間がない中でそれを開催をするという中で、東京でね、C20、これは C は市民ね、シチズン、シビルね、その市民側の、20カ国のサミットが東京の4月にね、東京で行われるということで、これは私たちも連携をしながら、我々としては気候変動問題、温暖化問題について、いろいろこう働きかけをしていくということになりますが、いろんな課題、世界のね、課題があるので、 20カ国が集まる中で、その市民側は、どういう課題に取り組んでいて、これが、どういう、ね、展望があるのかということを、ね、しっかり、伝えていく必要があるのかなという、ところです。で、大阪ではですね、逆にその G20 サミットの直前、6月25、26にですね、C20 の大阪の、まあ、会議を開催をするということを予定をしておりまして、それに向けて一連のまあ、セミナー開催だとかね、情報提供なんかもしていく予定で、まあ、私たちだけではないんですけども、関西にある多くの、市民団体、ネットワークと連携をしながら進めていくということになっているところです。はい。で、まあ、私たちの活動、国際的にはそういうところがあるんですが、国内の活動ということでは、まあ、これまで通り、国の政策を、ね、しっかりと進めていく、そのためには良い、ね、制度、政策が導入される必要があるということなんで、一つにはカーボンプライシング、ね、炭素にはお金がかかる、ちゃんとそれをかけて、その排出を抑制する、使用を抑制するっていうね、カーボンプライシング、具体的には炭素税ね、というようなことになるんですけれども、そういうことが一つ争点になるのかなというふうに思いますので、国内でしっかりとね、効果のある、それも公正な、まあ、カーボンプライシングの制度でね、やっていかなきゃいけないなというふうに思っています。で、もう一つはですね、ジャストトランジションということがあるんですよね。ジャスト、これはまあ正義のというようなところがあるんですけども、トランジションということですから、まあ、転換をしていくということで、まあ、私たちね、CO2 の排出削減ということを目指しつつもあるんですけれども、じゃあ皆さんの、お仕事がなくなっていいのかということではなくてですね、当然化石燃料関係の仕事は、まあ、減っていき、まあ、なんて言いますかね、なくなるものはなくなっていくんですけれども、それだけでは良くなくって、ちゃんと、いい職業、仕事、働きの場が増えなければいけない、あるいは作り出さなければいけないということなんですね。で、それは自然エネルギーであったり、あるいは地域の活性化であったり、省エネのことであったりね、そういういろんな、まあ、新たな時代における、仕事、まあね、それが生まれてくる、それにちゃんとね、適切な、まあまあ、スピードあるいは、働き方で、まあ、変わっていく、ジャストトランジション、ね、そういうことなんかも今年の、まあ、大きなテーマになってくるんだろうなというような、感じはいたします。で、当然我々としては脱石炭、そして自然エネルギー 100% という流れもね、まあ、もちろん作っていきたいなと、これも当然そう作るというか、進めていきたいな、加速させていきたいなというふうに思いますけども、そのためにはですね、引き続き市民共同発電所であったり、地域のための電力会社であったりということがね、まあ、大きな鍵になってくるので、そのあたりはどういうふうなね、新しいこうね、仕掛けって言いますかね、固定価格買取制度、太陽光なんかは非常に、買取の価格が、低くなっていますので、そういう中で、まあ、どうしていくようなが一番いいのか、そして、それと同時に、まあ、設置価格が下がるというようなこと、あるいは新しい技術なんかも生まれてきているということで、あらゆるレベルで自然エネルギー 100% を達成していく、そういうね、まあ、機会がどんどんとこの京都で、できてくればいいかな、そういうモデルを作っていきたいなというふうには思っているところでありますね。で、そういう中でですね、まあ、20周年、去年気候ネットワークということであったんですけども、都のアジェンダ21フォーラムなんかが、まあ、20周年を迎える、あるいは京都 NPO センターなんかも20周年を迎えるということで、そういう記念の行事なんかもね、予定をされているようなところがあります。ですから、まあ、京都の中でもそういういろんな動きが、ある中で、そこと連動し、京都が持続可能な京都になるように、まずはですね、自然エネルギー 100% 宣言なんかがね、京都の中の企業であったり大学であったり、していくっていうことがね、まあ、まずは 取り掛かるべきことなんじゃないかなというふうに思っているところですが、京都市全体でもね、やはりその自然エネルギー 100% ってことをね、実現にもう近づけていきたいなという思いはあります。で、一つこのニュースを紹介したいんです、新聞記事を紹介したいんですけども、なんとですね、金沢の自転車事故が10年で 65% 減ってるってことなんですよね。まあ、京都もね、自転車多いんですけれども、これ、まあ、なんて言いますか、自転車を、に乗り換える、ね、車じゃなくて、化石燃料使用する、車じゃなくて自転車に乗り換えるっていうことは必要なんですが、やはりそのためのルールがね、必要であったり、あるいは、事故に遭わないっていうことをね、非常に重要なことなんですが、なんと、金沢ではですね、地元の環境市民グループ、地球の友金沢が、高校生対象にね、調査を実施して、城下町ですので非常に危ないところがある、どこが危険か、それからどこは、安全か快適かというようなところをね、色で示して、危険な理由なんかも書いてもらって、金沢自転車マップを作ってですね、通学路が、非常に分かりやすくなったということなんですね。このマップなんかで、意識づけをする、それから、京都でもね、増えてきていますけども、専用レーンということでね、あればいいんですけど、専用レーンがないところは自転車走行指導隊が生まれ、ね、これで、金沢でもですね、それ以前は、左側を走る自転車なんと 20% だったんですよね。私なんかも気をつけて左側はやっぱり絶対走るようにしてるんですけども、なかなか守らないなという実感あるんですけども、この指導隊が整備された時にはね、 84.3% に上昇したということで、それとともに、自転車の、走行台数が増えるんですけども、事故件数が著しく、減ったということなんですね。こういうことももっと広げていくというようなこともされたいということで、これ住民がね、こういう政策に参加をして、結果につなげているということは非常にいいことじゃないかなというふうに思ってですね、温暖化問題と本当に密接の関係するね、交通部門で CO2 排出を減らすということにも、つながりますし、本当にこう事故が減るということは非常に重要なことなんですよね。で、そういうこともね、やっていることが評価をされてですね、関東では水戸市がね、それを見習ってやってるということで、これも全国にもち、広がっていくっていうことですよね。本当にこう自転車に乗ってる方が事故に遭って怪我をしたり亡くなったりという悲惨なことなので、それを本当にたくさん減らしていく、ということは重要かなというふうに思うんですが、しっかりね、こう地域に根ざした活動からこういうことに結果につながったって、いろんなね、政策につながっていくんじゃないかなというふうに思って、今年最初に紹介をさせていただいたところであります。ということで、2019年最初の、京都発温暖化防止を締めくくりたいというふうに思っております。気候ネットワークの田浦健郎が京都発温暖化防止をお送りしました。今年も1年間よろしくお願いしましょう。お願いします。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。